聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、こんな垂れ込みのハガキが来ましたよ。
林田さん、垂れ込みですか？
垂れ込みです。これは宮崎市にお住まいのラジオネームスーパーラジオマスターさん、
はい、
たびたび頂戴しております。
ありがとうございます。
林田さん、村山さん、今週も楽しく拝聴しております。
拝聴ですか？
拝聴です。この前、はい、WBS 和歌山放送のアニラジ番組痛快アニメジオを聞いていたら、他のリスナーさんが聞かせられないラジオを話題にされていましたよ。そして MRO 北陸放送制作の千秋のアニマニアも NBC 長崎放送でネットスタートしたことに触れていましたね、
はい、
これを機会にこの番組を和歌山でもネットできるように宣伝されてみてはどうでしょうか。それではまた、というタレコミのハガキでございます。
和歌山で我々が話題になっている。
和歌山で
これいい意味で話題になってるんですよね、きっと。どういう風に話題になってるかが書かれてないんですけど、ただ話題になっているというのはちょっと微妙ですよ。
ああ、そうか。どういう意味合いで話題にされているんでしょうか。
はい、
私たちは
変な番組があるとかさ、
ね、
そういう形だとちょっと辛いぜ。
ああ、和歌山は痛快アニメジオでよかったみたいな。
うわー、自虐的。
長崎はおじさん2人でなんかこうアニメの曲が1曲も流れないような番組やってますけど、和歌山放送で本当良かったみたいな、ね、
MRO は可愛い女の子パーソナリティ良かったみたいな、
ね、あ、よかったみたいな。なんてこったい。
自虐的なおっさん2人だ。
ああ、もう木からじさんが船虫を送りますよ、そんな放送局には。
気をつけてください。
はい、あ、でもこういう情報ありがたいです。ありがとうございま す。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
さて、先週は林田アナウンサーのオランダ、ベルギーお土産話でございましたけれども、
はい、
お気土産といいますか、一つ話し忘れたことがあるそうで、
我々の収録しているスタジオに持ち込むのを忘れた、
あ、
オランダ土産の話。
なんだろう、
ティンティン。
ちょっと発音が違うでしょ。
先週も言った ね、
私たち日本人はね、あのタイトルをね、うん、あのベルギー語、あれオランダ語、表記で見ると
フランス語、
もう大変びっくりするんですけれどもね、その、ティンティンと書いてタンタンのフィギュアをなんかいっぱい出てきた、
はい、これをですね、実はベルギーのですね、グランプラスという広場があるんですけれども、世界遺産、そこの近くにですね、タンタンのオフィシャルショップ、タンタンのオフィシャルショップがあるのです。
はい、
でそこでいろんなフィギュアとかですね、ああ本が売ってあるんですね、
淡々の、
はい、でちょっと
待ってください、情熱的に売ってるんですか、それとも淡々と売ってるんですか。
淡々と言ってたね。淡々と
遊んで。
君ね、言わせておいて自分が喜ぶんじゃないよ。自分で喜びよ。面白がね、このおっさんは本当。
そんで、
ほんで、あの淡々のいろんなシーンで出てくるものをフィギュア化しているものがあるんですよね。
ほうほうほう。
でちょっと
ビネット的な、
うん、見せびらかそうと思って今日スタジオに持ってきました。
自慢しようと思って、
これタンタンがあの月に行った時の回のものですね。
ほう、宇宙服着てる、
そうそうそう、でこれがタンタンがどっか行って
どっか行った
風に吹かれて旗がはためいているフィギュア、ね、
いい加減やね。いやちょっと待って、これは船に乗っかってるところでしょう。
多分船だと思います、
ね、風に吹かれてますね。
それがこれは結構有名らしいんですけど、タンタンが大きなキノコを見つけるというような、話。
そのまんまじゃないですか。
巨大なキノコ、
あのスーパーマリオに出てくるようなね、そういうキノコ、
赤と白のいかにも毒キノコ的なね。
このタンタンで基本的に新聞記者なんですよね、世界各国であるとか、まあ、宇宙も含めて出かけていて、そこからリポートをするというのが彼の仕事ではあるんですけどもね、はい。それから乗ったロケット、これもなかなか素敵でしょ。
赤と白の市松模様の
非常にあのシンプルな形をしているんですけれども、市松模様のねチェッカーフラッグのような形をしたこのこれはあのキーホルダー、こういったものを買ってまいりました。
終わり
それだけよ。どう見せびらかそうかなって。でこう袋がまたほらおしゃれでしょ。
あ、タンタン袋オレンジ色、
オレンジ色でね、だからねツアーの参加者の方の中にはねこの袋だけもらいに行った方がいらっしゃいましたよ。買うのは荷物になるからって言って、これ1ユーロで売ってました、この袋だけでも。
あ、1ユーロ、はい、いいじゃないですか。
100円ぐらいですね。でまたしまいますね。
はい、本当見せびらかしただけでしたね。
よかろう、見せびらかして。結構でもいいお値段しました。
ね、直径 10センチ四方ぐらいの立方体でございますね。はい、
さまざまな名シーンをフィギュアで作っているというものですよね。
タンタン人気というのはねヨーロッパでは大変なもんでございますね。
だから本当にあの世界各国からアジアの人も含めてそのオフィシャルショップにはお客さんがいらしてましたね。で、あのパッと手出して買えるような仕組みじゃないんですよ。店員さんとお話をしてあれを出していく、全部ガラスケースに、まあ、多分、まあ、いわゆる万引き防止もあるんだと思うんですけど、全部ガラスケースの中に封印されていまして、あれをあのクレッと英語なりフランス語なりで言うと店員さんが分かったぜって感じで出してくれるんですな。
淡々と出してくれる。
淡々そういうの忘れてたね、ごめんね。
ギャグの一つぐらい言いなさい、あなた自慢話だけじゃなくて。
いやいや、もう単純に僕はもう、まあ、自慢したかっただけですから、
はいはい、
見せびらかしたかっただけですから。
とくと拝見いたしました。
はい、
はい、ありがとうございます。
先週の忘れ物でございました。
さて今週のテーマは、
はい、今週は最近読んだ漫画5ということで課題図書がございました。
あのですね、
はい、
熱いメッセージを頂戴いたしましてですね。
そうですか、はい、
このメッセージからじゃあまず紹介しましょうかね。紹介しようかいね、はい、
今日のもう謝礼はよした方がいいかもしれませんよ。
ラジオネーム西村信義さん、
はい、いつもありがとうございます、は
い、いわゆるパパラジタンでございますね、キカラジタンのデザインをされた方ですが、毎週楽しませていただいております。キカラジタンが声変わりをする季節ですがいかがお過ごしでしょうか。、はい、声変わりね、このところキカラジタンしてますね。
でも元気ですよ。
さてお題の最近読んだ漫画、
はい、
紹介していただきたい漫画は遥かなる甲子園やどんぐりの家などのメッセージ性の強い作品で知られる山本治さんの作品で、今年の1月と2月に単行本が発売された今日もいい天気です。この漫画は全2巻エッセイ漫画です。第1巻にあたる田舎暮らし編は、田舎暮らしに憧れた山本治さんが福島県福里村という土地で暮らそうと家を探し、慣れぬ田舎暮らしで出会う都会とのカルチャーギャップを描いた作品でした。そして2巻目の原発事故編、タイトルからわかるように311と 3.11 と原発事故を福島に住む山本治さんご本人がエッセイ漫画として書き綴った作品です。田舎暮らし編では福島県福里村という架空の土地で描かれていた本作ですが、福里村というのは架空の名前で、原発事故編の途中で実際の土地の名前も明かし、置かれている状況も描いています。震災後に震災を描いた作品はいくつも書かれていると思います。しかしこの今日もいい天気原発事故編の特徴はエッセイ漫画であるということ、現在進行形の中で描かれた作品であること、また日々変わる状況、変化する報道に右往左往し気持ちが揺らいだり疑ったり怯えたり怒ったりとライブ感たっぷりに描かれていること、といったあたりがおそらく他の震災を描いた漫画とは違うのではないだろうかという予感があります。原発事故編の前半は山本治夫妻がその状況下で翻弄されている姿が中心です。漫画の仕上げで作者が埼玉の仕事場にいるときに震災が発生、奥さんと愛犬の安否を気遣い避難させますが、その後の愛犬や自身に起きる変化に放射能の影響を疑ったり、避難先から福島に戻った時の自分たちの怯えと地元の人たちの違いに驚き、ガイガーカウンター片手に放射能対策に動き回り、自宅の除染作業を行い、 こういった原発から決して遠いとは言いかねる土地だからこその日常が描かれていきます。それが作品の半ばから自分以外の避難せずに福島で生きていこうとしていく人々の姿を取材し描いていく漫画へ変わっていきます。風評被害と戦い、汚染された土地と戦い、放射能ゼロの米を作ろうと戦う農家の人々、また立ち入り禁止区域である町への同行取材と自宅へ帰れない避難民、人々に取材し同行し、作者ならではの筆致で描いていきます。ある意味作者の本領発揮かもしれません。まだ2年しか経っていない、もう2年も経ってしまった3.11、原発は収束にはまだ遠い今、福島ではどういうことが続いているのか、時折忘れそうになっている日本の現状を振り返るという意味でも、とりあえず興味本位でいいので読んでほしい漫画です。その土地に住んでいるからこその視点で311とその後を描いた作品です。連載はこの原発事故編で完結しますが、まだ何も終了していません。作品としても何かの結論付けもしていません。これからもまだまだ続く現実の一部でしかないのです。終盤には体験の一部しか描けないことへの苛立ちや葛藤なども描かれ、あくまでも等身大のエッセイ漫画であることを貫きます。山本治さんというどちらかというとエッセイ漫画的ではないハードな絵柄が作品の端々で効果的だったりするのも読みどころだと思います。何をどう紹介しようかまとまっていない文章ですみません。まるで重苦しい漫画のような紹介になってしまいましたが、奥様や愛犬コタを交えたほのぼのとした描写もまた素晴らしいです。作品としては原発事故編だけでも読めますが、田舎暮らし編から通して読むとどのような土地にどのような変化があったのかをより感じることができますので、できることでしたら2冊とも読まれることをお勧めします。余談です。ちなみに作者の山本治さんは長崎県諫早市出身です。作中でもそのことに触れられています。長々と失礼いたしました。その後ですね、またこれは今日になってですね、新たに追加のメッセージを頂戴しました。西村さんからです。前回のメール何を書いたのかもうさっぱり忘れきっていますが、というのはですね、前回のメールは4月16日にいただいてるんですね。はい、取り上げるまでに時間がかかってしまいまして申し訳ございません。ではメッセージの途中です。書き忘れたことがありましたので、一つ、自分は長崎出身ですが大学で福島県に住み、その後アニメーターとして在籍した作画スタジオが福島県のいわき市にありまして、16年余りを福島で過ごしました。特にアニメーターとして過ごした会社の所在地は原発から50キロ弱という場所。アニメーターを辞めずに勤めていたら、まさしく自分自身にも降りかかっていたことなんです。そういうこともあって、とにかく今日もいい天気には人事とは思えないものがあったということも補足させていただきます。それでは失礼いたしますと、大変長いメッセージを2つ頂戴しまして、はい、西村さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それではですね、この山本治さんの今日もいい天気についてちょっとご紹介していきたいんですが、まず山本治さんご存知の方が多いと思います。有名な作品では遥かなる甲子園がありますね。沖縄に実在した聴覚障害の子どもたちが甲子園を目指すストーリーで、はい、山本治さん骨太なストーリーを描く漫画家さんと知られていて、西村さんのお手紙にもありましたが長崎県の諫早市出身です。それからこの今日もいい天気というのはエッセイ漫画なんですけれども、短くね、4ページ6ページぐらいで完結する漫画なんですけれども ね、新聞赤旗の日曜版に連載されていました。新聞赤旗というのは日本共産党が発行する機関紙であります。うん、はい、以前聞かせられないラジオもですね、地方で元気なラジオ番組ということで取り上げてくださったことがありますが、
そうです
ね、赤旗って読んだことあります、林田さん？
もちろんありますよ。
はい、私もですね、報道記者をしていた頃ですね、新聞赤旗を購読してまして、赤旗のですね、日曜版というのは非常に読み物として面白い、ものなんですね。で、漫画連載もですね、いろいろな、例えば高口里澄さんとか森田健二さんとか矢口孝夫さんとかが読み応えのあるですね、漫画連載を、書いていることでもね、知られてますが、
今日もコミックの方はあれですよね、出版は双葉社の方からね、出版されてますですよね。
はい、アクションコミックスから出ていますね。はい、連載自体は新聞赤旗でされました。はい、 で、まあ、あの西村さんがですね上手にあの本の内容についてはまとめてくださっていますので、もう実際そのメールにあった通りです。2冊今年になって発売されまして、うん、1冊目が今日もいい天気いい天気田舎暮らし編です、
はい。
都会で暮らしていた漫画家夫婦がですね、福島に家を買ってそこに移り住んでというですね、まあ、あの今田舎暮らしというのが一つのブームになっていまして、人生の、ね、節目で、東京からあどこか田舎に家を買って移り住んで、まあ、あの時にはあのなんかこうね農業とかやりながら暮らしていくというのが、うん、まあ、一つの憧れの生活スタイルみたいな感じになっているところがあるんですが、
ダッシュ村見ててっていうのが出てきますね。
そうですね、うん、はい。でまあ、そのハウツー的な要素も含めた多分連載だったんじゃないかな当時はと思います、
うん。
でその1年間の連載を経た後ですね、5年後にですね、福島での原発事故というのがありまして、その時のいろんな出来事を綴ったエッセイ漫画が今日もいい天気原発事故編ということで、2冊出ています。で、まあ、今年の、今年に入ってからですね2冊とも刊行されましたので、まあ、それまであの私の知るところではコミックスになっていませんでしたので、まあ、その原発事故編を出版するにあたって田舎暮らし編も合わせて出版されたということなのかなと、
かもしれませんね、
思っています。
やっぱり、は
い、
これ本当におっしゃる通り続けて読んだ方が分かりやすいし、うん、感じるものがありますね。
そうなんです、あの田舎暮らし編はね本当にあのほのぼのとした漫画でございまして、まあ、あの都会の人がね田舎に住んで出くわす、まあ、いろんな問題点とか、あるいは、まあ、その途中からですね、奥さんの恵子さんの、ね、ご両親と同居することになりますので、まあ、その病気との戦いですとかその介護についても、ね、触れられていくことになりますので、非常にあの奥の深い漫画でございます ね
僕前編読んでて思ったのは、うん、あこれはふるさとを見つけるドキュメンタリーなんだなって感じましたですね。
あなるほど、
うん、もちろん諫早があの作者にとってのふるさとなんだけれど、もう諫早ではなくてここが僕のふるさとだときっぱり言い切ってますもんね、
うん、そういうセリフがありますね、はい。そしてその原発事故編なんですけれども、西村さんのメールにもありました通り、東日本大震災が起き、そして、原発事故、福島での原発の事故が起きた時というのは山本治さんは埼玉の仕事場にいて、福島には奥さんの恵子さんと愛犬だけがいたという状況の中から始まるような内容になってますね。でちょっとですね時間も残り時間も少なくなってきましたけれどもどうしましょうかね。
いやた僕感じたことはですね、
はい、
たくさんあると思うんですよ。で長崎のこの放送局で取り上げるという意味合い、そして僕自身が被爆2世なんですよね。だけどね僕ね最近まで実は父親がどうやって被爆したのかって知らなかったし聞いたこともなかったんです。もっと原爆というもので悲惨な体験をした被爆者もいる中で、私の両親というのは山本修さんもおっしゃってるんですけど小さな被害者なのかもしれないんですね。というのは周辺地域で被爆をしているんですね、父親は被爆者として認められましたけれども一方で母親は被爆者ではありません。なぜかというとその後の差別を恐れたうちの祖母が被爆者であることを認めてほしくないということを言ったわけです。
そういう方結構いらっしゃるんですよね、
ということを考えるとこの福島で起こったことというのはまさにあのかつて広島や長崎で起こったことと同じ地平にあるんだなということを強く感じました。そして同時にですね自分自身のその無力感みたいなものも感じてしまったんですけど、これまで戦後ずっとノーモア広島ノーモア長崎ということを被爆地は訴え続けてきたんだけれども、その日本という国がですね福島という新たな被爆地を作り出してしまっているという現実を被爆地の市民である私林田が意外と目を閉ざすというかつぶっていたということを改めて突きつけられました。それぐらいその福島の現実というのをまざまざと見せられた気がして、ちょっと読み終わった後に立ち上がれないような感覚というのがありました。でこの後半は特にもう山本治さんの怒りで満ちてるじゃないですか。でも本当はね山本さんもっともっと怒ってると思うんです。 だけどそれを非常にあのジャーナリストとしての抑制の効いたヒッチの中で描いている。で2つ印象に残ったコマがあって、1つは帯にも使われている、この愛犬のコタ、うん、この犬を被爆させてしまったということを吐露する場面でも無邪気にこのコタがじっと見つめているというこのコマ、それからもう一つはですね、東電による自主避難者への損害賠償請求のためのコールセンターに山本さん本人が電話をかけるシーンがあるんです。自分自身を自分が書いてるんですよね。で震災以来の東電に対する不信感をあらわにするんですけれども、最後に山本さんがちゃんと名乗るんですね。山本治って言うんだ、よく覚えておいてくれと。その表情の描き方、もう実に冷酷で無慈悲な顔なんです。自分自身でそういう顔を描いている。そこにこうやっぱりこうこの方が抱えている怒りとか覚悟といったものをこの本から感じましたですね。
なるほど、
ぜひ読んでほしい。
私はですね、あのこの本を読んでいて、山本治さんはですね、埼玉に仕事場を持ってらして、あの奥さんと一緒に、まあ、奥さんも一時避難を、ね、しているわけで、だから、両方に軸足があるんですよね。福島にも家があるし、埼玉にも、まあ、仕事場だけれど家があるしで、ね、でそうした中で、常にですね、自分が逃げられる自由な立場にいるっていうことを申し訳ないなと思いながら書いてらっしゃるところがあるでしょう、この本には。それを強く感じましたし、で最後の方にですね、実際に被災していて、被災している方々のところに取材に出かける場面というのが結構出てくるんですけれども、この280ページのところで、この町はなぜ原発を受け入れたんでしょうかと避難している人にね、聞く、そういうその時にいきなりまずいことを聞いたかなと思ったね。でその後僕は石田さんから何を聞き出そうとしてるんだろう、でそれ以上聞けなくなってしまうんですよね、そんなことは散々言われてることじゃないか、でも何もインタビューができなくなってしまう、ね、で、自分が当事者であるけれども当事者でないという気持ちを持っていて、ならば当事者の気持ちを代弁する漫画を描こうと思っていろんなところにインタビューしに行って、でも質問すればするほど、あ、ひょっとして今この置かれている状況というのは知らず知らずにひょっとしたら自分も加担してるとまでは言わないけれども 無関係じゃなかったんじゃないかっていうところにたどり着くんですね。
そうですね、
最後の方でね、
ええ、
そのあたりも込めて非常に正直に書いてらっしゃるなというのを感じますね。
だこれは一人称のドキュメンタリーなんですよね、漫画ならではだと思うんです。つまり、テレビで一人称のドキュメンタリーってね、ありえないんです。自分が主人公でだって撮るわけいかないから。
そうですね、
だけど自分が自分の姿を描いてるんです、主人公となって、だから一人称のドキュメンタリーとしては本当に優れた作品だ。客観的ではないですよ、だけどとてもよく伝わるドキュメンタリーだなと思って読みました。
もう一つはですね、まずは田舎暮らし編があって、そしてこの原発事故編があるんですけれども、何かね非常に運命的なものをね、ひょっとしたら不謹慎に聞こえてしまったら申し訳ないんですけれども、山本治さんというね、遥かなる甲子園をね描いた漫画家さんが福島に住み、そして今回の出来事に体験、出来事を体験された、漫画に描いた、何かこう運命的なものをね感じてしまいますね。
ジタンだよ。みんなは長崎に来たことある？多分来たことがあるかないか、あるけど忘れてるか、ないけどテレビとかで見て行ったつもりになってるか、どれかだと思うけど、長崎ってとにかく坂が多いの。長崎市の面積の 80% が斜面なんだって。だから長崎は自転車に乗ってる人がすっごく少ないんだよ。じゃあ私、みんなが思わず坂道を自転車で駆け上りたくなるような気持ち悪い生き物いっぱい捕まえてばらまいてあげるね。キカラジタンのバラード。
さてここで番組宛に小包が届きました。文庫本が4冊入ってまして、送り主は SOW と書いて、あのライトノベル作家の総さんでございます。
ご無沙汰しております、は
い、このスタジオに来ていただいたことになりました、はい、ね。先日はあくまで私的なお礼状のつもりでしたのに、まさか番組内で拙著の宣伝までしていただいてありがたい限りです。こんなことなら何か一ネタ仕込んでおけばよかったと後悔することをしきりでございます。さてこの度私ありがたくもまた新刊を、しかも今回はノベライズではなくオリジナルでの発刊と相なりまして、これをキカラジのお二人にご報告を兼ね検本させていただかなければなるまいなと送りつけさせていただきました、はい、でもしよろしければ何らかの機会があった折にお聞きの皆様への贈り物としてもう2冊ほどお使いいただければ幸いですと。
プレゼント、
プレゼント、
うん、
なんとサイン入りです。
嬉しいじゃありませんか、はい、
キカラジ最高って書いてます
これもらって皆さんは嬉しいですか我々は嬉しいですけど
嬉しいですけどね、はい、欲しい方はですねプレゼント応募フォームから5月20日月曜日までに申し込んでください。キーワードは SOW そうです。はい、新刊よろずやたいましの返済計画の第1巻を差し上げます。
2人の方です。
はい、さて来週のテーマは
山本二蔵展、参りましょう。
ついに取り組みますよ。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。